斉藤誠一と
若林家の
メタバースエトセトラ。
ちょっとね、1話目がなんか
ちょっと
アクション映画好きの
アイドリングトークだったんですけど、
アクション映画好きの
おじさん2人が
おじさん2人の飲み屋でやっとれみたいな会話になっちゃって、
ね、ジェイソン・ボーンからまたちょっと始まっちゃうんで、はい、ジェイソン・ボーンからあれですね、ジョン・ウィックからちょっと話をさせていただいてあの、まあ、今回話そうと思ってたのは、まあ、イマーシブエクスペリエンスと言われる、まあ、最近ラスベガスにスフィアもできまして、
それそれだから U2 のねスフィアみたいな話っていうのが、まあだから基本的になんていうの、欧米のメディアとか見るともうライブエンターテインメントのこれが未来かみたいな話にはなってて、結構これはないくつかの論点からやっぱり面白い動きかもなっていうふうには、うん思ってるんですけど、ちょっと基本的な情報だけいくと、これ高さが366フットトールって書いてあるから、だいたい30センチかけたとして
90メーター、
あそんなになんだ、
100メーターですね。
それで516フットワイド、
150メーターぐらいですよ。
あ150メーターか、
うん、ちなみに代々木体育館よりもでかいです。代々木体育館の第一よりも、
あそっか、
あそこ中でちょうど昨日ちょっと他のやつ行ってて、ちょうど90メーターぐらいのランウェイが作れるぐらいなんで、それもでかいです。あの 1.5 倍ぐらい。
なんかほらシルクドソレイユは使ってさ、小屋ぐらいかなとかって思ってたら、多分全然桁違いですよね。これ多分客席数で1万7000いくつみたいなことで、だから2万人弱みたいなこと言ってたから、まあクソでかいですよねこれ。
あちなみに日本で、日本版のとあるメディアで、高さが118メートル、170度のワイド、スピーカーの数が16万8000個。
てか16万8000個のスピーカーってどういうことだろう。
もう LED の素子に1個ついてんじゃないですか。
てかもうそういうこと、
そういうレベルだと思います。
てか要するに球体になってて、その球体の中は、まあ、ある意味全面、
まあ、170度ですけど、まあ、後ろまで含めて、
そうだよね、が全部スクリーンになってるってことだよね、はい、それが
16万スクエアフット。16K×16K の LED ディスプレイ。
16K×16K ってどういう意
味？高さ方向と 16K なので、普通の HD が1080、高さ1080で横が1920なんで、1080が 4K で2倍だから、
3、4倍
だから、うん、ってことです。だから6、
あ、それって普通に 4K、8K の 16K ってこと？
だと思いますよ。違うのかな。
いやでもそうだよね、
うん、
16K ってあるんだ。どういうこと、
まあ、多分作ったでも今考えてみると、素子のその粒度としてはそんなに高くないかもしれないですね。
そっかそっかそっかそっか。
で僕なんかそれ思ったのが、16K×16K のエディットができるスタジオなんか多分この世の中にないような気がする
どうしてんの。
多分 4K ずつとか、まあ、4K とか 8K だったらギリギリ
張り合わすみたいなこと、
張り合わすと思いますね。だから多分ものすごいモンスターマシーン
で、ね、斉藤さんこれちょっとやってくださいよ。なんでもいいから。
やりますよ
とりあえずちょっとやってないと分かんないって話ですよねこれ。
うん、でも本当に 8K でギリギリ今エディットができるかできないかのとこなんで、 16K なんて多分もう相当無理ですね、 8K の場合なんで。
じゃ分からんな。でこれはプロジェクトとしては一応だから2015年ぐらいから動いてたっていう風な、ね、これ言い出しっぺはね、ジェームズ・ドーランって人で、マディソン・スクエア・ガーデン・エンターテインメントって会社があるのね、はい、だからそこのまあ CEO がもともとケーブルビジョンっていう多分ケーブルテレビの会社の社長だったのが、それがフランスのテレコム会社に買収されたみたいな話があるのね。
なるほど、なるほど。
聞いたことないね。
はい、
アルティスって会社が買ったっていう書いてあるけど、それがまあ要するにジェームズ・ドーランがなんかやりますせっていう風な話になって、これマディソン・スクエア・ガーデン・ベンチャーズって会社があるんですね。だからこれなんですかね、これだからエンタメ産業にお金突っ込むベンチャーキャピタルってことですよね。
だと思いますよ ね。
だからそういうのがあんだと思って。で俺こないだそんなに斉藤さんしてないかもしれないけど、イーロンマスクの評伝読んでたらさ、
はい、
イーロンマスクって本最近出たじゃないですか、
はい、ありました、
ね、あれ、は
い、
読んでたら、
はい、うん、あっちか、はい、
ツイッター買収した時にお金 出してるのがエンデバーって会社の CEO で、エンデバーっていうのはタレントマネジメントの巨大会社で、あの WF とか多分持ってると、
はいはい、
このエンデバーっていう会社はタレントエージェンシーで UFC とかあと
プロレス系ですね。
そうそう、だから WWE とか持ってる会社で、結構こういう本当にでかいタレント事務所とかっつうのがさ、それツイッターの買収にお金出すぐらいだからさ、そのま個人で出したのかあれだけど、なんかまあそういう新しいエンタメみたいなところとかにも絶えず投資してるっていう風なことだよね。だからまあそりゃそうだよなとは思うんだけど、あんまり注目されないじゃない。だから VC みたいな、でテックスタートアップだなんだみたいな話だけど、でもこういうスフィアみたいなものがもう、だからそのマリソンスクエアガーデンエンターテインメントとかって何やってる人たちか全然わかんないけど、でも基本的に不動産みたいなものを持ってたりするのかね、やっぱり。
そうですね。なんかあのこれ今ワイドの記事読んでるんですけど、ジェームス・ドーラン（ニューヨークでは嫌われ者だ）っていうところにニューヨークタイムズのリンクがついてて、
なるほど、嫌われそうだな。う
ん、なんかまあ嫌われてそうですよね。
まあでもトランプみたいなもんか。だからそういうことで言ったら、ガチゴチックその不動産開発してとか、多分なんかそういうことをやる人たちなんじゃない？
でもこれ、この、まあ、3400億円かかってるんですけど。
てか23億ドル
。
ビリオン。
ビリオン。
2.3 ビリオンか。そう。
で、まあ、日本円に換算すると3400億って。
すごくない？
すごいですよね。でも、この投資って多分勢いがない、勢いというか、その勢いで投資しないと無理じゃないですか。いや、事業計画出せとか、
無理無理無理、
回収計画出せとか、これプラットフォームって言ってますけど、じゃあプラットフォームの成長戦略かけみたいな、絶対僕無理だと思うんですよ。
いや、無理でしょ
う。だからもう、いや、面白そうだからやろうぜ、ポンだと思うんですよね。まあ、じゃないと、特になんかイマーシブ系の話って絶対無理ですよね。
うん、だからこれ記事出てたのは結構だから、そのまださ、イマーシブみたいな話でいくと、ちょうどだからメタがメタになったみたいなのっていうのが、あれ2020年ぐらいですか。
2021とか2とか
しっけ、はい、でしょう。だからまずその前の段階で、多分この手の話、それなんかそんなん全然ダメでしょみたいなこと、資金集め結構苦労したみたいな話は、うん、ローリングストーンの記事にちらっと出てたような気がするんで、だから俺もね、なんかこのスフィアの話って、そのははーんって思ったのは、やっぱり前段がいくつかあって、一個はやっぱりアバの、
うん、ホログラフィック、
そう、あれって行きました？結局
僕行ってないですよ。
ね、見たいっすよね。で、あれ去年かな、ちょうど。
そうですね、去年一昨年とかですね。
そうそうそう、だからそのあれのモデル、やっぱりちょっと面白いなと思ったんですよ。で、アバはまあもう別に実際には活動してないから、まあ一種ホログラムでコンサートやって、で、それも、だからコンサートっていうよりはコンサートでもないわけじゃないですか、実際は。だから、アバのちょっと特殊なテーマパークみたいなものですよね。だからディズニーランドでキャプテン E をやってたみたいなのに近いっつうか、覚えてます？
うん、覚えてます。
マイケル・ジャクソンの。
はい。
だからなんか、ああいうもの、だから結構、その特殊なプログラムみたいなもんだけども、でもあれって、あれ用に、会場作ったんですかね。
構造的に言うと、あんまり特殊性はいらなくて、
そうかそうか、
まあ、透明スクリーンが45度の透明スクリーンが張って、
あ、そうかそうか、
下に映像を出して、それが要は反射して、それが四角に入っているっていう。だからまあトラス作って45度のスクリーンが張れれば基本どこでもできるんですけど、結構難しい、あれ工業的に僕難しいなと思うのが、見切れが発生するんで、見切れ席は全部弾くと思うんですよね。だからほぼ正面しか使えない。
そうかそうか。でもそれって多分もうそれ前提に考えちゃえば、その見切れ席作んなくて済むっていう話でもあるってことですよね。うん、
だからツアーはできると思います。
だからまあ、なんかああいうモデルっていうのはちょっと面白いなと思ったし、だからあれって結局、スピアもそうなんだけど、まあ言ってみれば映画と音楽のライブみたいなものが一緒になっちゃってるみたいなことだったりもするわけじゃないですか。うんうん、かつ、テーマパークみたいなモデルっていうか、あれですよ。で、そこにプラス、シルク・ド・ソレイユっぽいモデルっていうかさ、だからシルク・ド・ソレイユっていうのは、プログラムいくつか持って、それを世界に売りさばいていきながら、とはいえツアーっていう形じゃなくて、一種のレジデンシーモデルみたいなものっていうのを、 大掛かりに展開していくっていう風なことをやったわけじゃないですか。でそれの本丸として多分ラスベガスの劇場っていうのがあったはずで、でそういうものの一個、そのライブエンターテインメント寄りにするとアバのあれとかになるっていうようなのっていうのはさ、でそれ多分工業的にも別にそんな失敗っていう話も聞いてないから、まあまあうまくいってるんだと思うね、アバのやつはね。
そうです
ね。でもう一個俺がははーんと思ったのは、今年に入ってからだと思うんだけど、サウジアラビアのリヤドっつうとこでなんか超巨大なイマーシブ空間みたいなものを作るっていう、その CG みたいなのが出回ってて、何これみたいな感じで、でこっち方向に行くんだっていうのもちらっと思ったわけ。
いやサウジは、まあ、この業界の中でもイマーシブもそうですし、あとは、まあ、いわゆる、後で話出てくると思うんですけど、まあ、モントリオールのモーメントみたいな、はい、モントリオールもあそこいろいろフェスティバル、モーメントファクトリーみたいな、あそこでフェスティバル、一応、あれ、クリエイティブトックっていうのができてるんで、いろいろあそこでプロジェクションできたりとか、ライトができたりするんですけど、サウジはもうライトフェスみたいな、超でかいやつも、もうそれこそまあモントリオール発信でやってるミューテックとかも呼ばれて、いろんな人たちが世界中から集まって、そこでライトフェス、まあ音楽とエンターテインメントとみたいなのも街中使ってやっているっていう。
サウジ、
はい、サウジ、うん、だからもうそれが2年ぐらいやってるかな。はい、
それのだから巨大な一種のフラッグシップみたいになる施設っていうのが、あれいつ完成っていう予定になってるのかよく分かんないんだけど、
分かんないですよね
作ってるっていう話はあって、なるほどこっち方向行くんだみたいな。だから日本で行くと、それこそチームラボが お台場有明かとかでやったようなモデルっていうものっていうのは、まあその結果論から行くとやっぱりインバウンドみたいなものの一種のアトラクションとしてはめちゃめちゃ機能したっていう風なことはあって、でまあインスタ映えもするからみんな行くやんみたいな話はあってさ、でただそれってある意味そのスフィアとそのサウジの案件とかっていうのをアイディアとして見ちゃうと極めて過渡的な形態で、それをだから巨大化するというふうな方向性っていうのが、
うん、
でも少なくともスフィアに関して言って2015年から動いてたっていうふうな話は、なるほどとかって思って、でもさっき斉藤さん言ったみたいに、もうこれ金の問題じゃない、ほとんど。
いやそうです、だから事業性だけじゃ多分無理ですよね、
うん、
今なんかあのなんか常設のコンテンツもあるっぽくて、
それスフィア、
スフィアに、
そっかそっか、
でそこだと多分40何ドルとかって言ってたんで、そんなに多分高くなくいけると思うんですけど、
なるほど
で1万8000円のキャパで、
うん、
でこれだけで事業性って言われても絶対無理ですよね。
てかだからな、こけら落とし U2 かと思って、やっぱそれうまいなとは思ったの。なんか
でもなんかこういうの U2 よく絡みません？
だからさ、いつもなんか U2 じゃなきゃいいのになとかって思っちゃうんだけど、俺とかは別に U2 何の思い入れもないのでなんだけど、ほら、まあ、やっぱりほらそれこそズーロッパとかさ、はい、ああいうのとかでも結構なんか革新的なセットだみたいなので話題にならなかったっけ？
なりました、なりました。
ね、だからなんかまあずっと多分そのコンテキストっていうのはあって、でやっぱり今現状において一個だから工業のモデルでいくと、ラスベガスは基本的に今どの程度長期化は別として、別にそれだけ見て帰るっていう人たちはいないわけですよ。だからずっとカジノのために来るので、しかも金持ってる人たちが来るわけじゃない、うん、だからそこでのライブエンターテインメントって基本的にある種高齢層向けにずっと設定されてきたような気はするわけで、シルク・ド・ソレイユも多分ラスベガスの劇場っていうのは結構他ではやらない、割とそのなんていうの、
大道具小屋好きみたいなやつですか？
いやいや、大人向けのコンテンツだったんだよ。だから、そうじゃない。で、なので、そこで、しかも金持ってる人たちだから、そこそこ金が取れるっていう風な。で、例えばずっとそういうことで言うと、まあ、俺の印象だと、だからラスベガスって言って、基本的にバーブラ・ストライサンドとかさ、セリーヌ・ディオンとかさ、そういう人たちがバーって公演売ってるっていう風なモデルはあると思うわけね。で、それはさ、なんていうのかな、ある意味、もう上がった人のお金儲け、 する、まあ、要するにディナーショーで食ってるみたいなイメージの感じだったのが、やっぱりそのある意味ちゃんと元気感があるミュージシャンがレジデンシーモデルで興行をやるっていうのに一個ブレイクスルーもたらしたのは俺あれだと思ってんですよ。デビッド・バーンのやっぱアメリカン・ユートピアじゃないかと思うのね。で、あれは基本的にニューヨークのミュージカルのビジネスモデルを実際の音楽の人がやるっていう風な形式取ったっていう意味では結構大きいブレイクスルーな気がするわけ。で、やっぱりさ、その巡業モデルっていうのがもう無理なんすわ、多分。いわゆるなんかこうツアーしていくみたいな話って別にそれ残るような気もするし、その巡業モデルの面白さってのは多分あると思うんだけど、アーティストが例えば自分がアルバム作った時にそれの世界観みたいなものっていうのを従前に表現するてか、今のミュージシャンって基本的に音源作ったらそのためにまず PV 作るでしょうみたいな話で、それもちゃんと作るわけじゃない。で、その中で例えば新しい衣装を作ったりとかさ、なんやらかんやらっていろんなことやるわけじゃない。で、その世界観の構築みたいなことっていうのにみんなものすごい労力割くわけじゃないですか。で、そうなった時にそれをどういうふうに表現するかって言った時に、今って要するにチャンネルごとに分断して表現されてるわけじゃない。で、それだったら多分1ヶ月とかバッと全部作っちゃって表現するみたいなことっていうのは多分できると思うわけね。で、ソランジュって人はやっぱ面白くて、あの人ツアーやんないんですよ。で、アルバム出すたんびに、それこそモマとかでアート作品みたいなの作るんですよ、はい。で、それ要するにアルバムの音源使うんだけれども、どっかの美術館でやったやつはそれユニクロが全部で衣装提供してみたいなことでやってたよ。で、その一種のアートピースとして作るみたいなことっていうのは、ソランジャー結構それずっとやってるわけね。で、それ一回しか見れないですよ。一、うん、回しか見れないっていうか、その時に行ったやつしか見れないっていう風な格好になってたりするので、そうでないモデルっていうのは多分相場出てきてもいいような気もしてたんですよ、ずっと。だからそれがいよいよ、だからもう それ専用の箱として、スフィアみたいなもんが登場するっていうのは、まあそういう観点から言っても多分理にかなってるっていう風なことは、ね、まあただあれだけのスケールで、てかチケット代 U2 いくらだったのか俺ちょっと知らないですけど、多分数万だと思うんですけど、うん、っていう額をまあ払える。だから U2 に関しては、そのレビューによると、ほとんどが、そのジェネレーション X かな、
はい、
とかの客だっていう風に、だから30、40上とか、はい、まあそうなるよね。
まあそうっすよね。そうか。そうなるとじゃあエンターテインメント、まあ特にライブエンターテインメントが箱付きになるっていうのは、
僕はあり得る未来だと思って
ツアーするんではなくて、
うん、いやツアーはツアーで意味あると思うんだけど、それはな結構なんかコロナでいろいろ明らかになったことでもあるんだよなとかっていう。
いや僕もそう思ってて、なんかコロナのところでやっぱりツアーができなくなったアーティストさんがどうするかっていう、まあツアーにそのマーチがついてきて、マーチの売り上げも結構あるじゃないですか。でツアーができなくなった時に彼らが配信を始めて、その中でも結構、まあさっきローリングストーンの記事見てたら一番最後にグレタさんの記事が載ってたんですけど、でまあそういう環境系の
話もまあ、
話も入ってきてるじゃないですか。まあ、アーティストによっては、飛行機で移動したくないとか、うん、要はできるだけ移動しないでライブやりたいみたいな、うん、そのディスカッションも出てきたのも、多分この箱付きで、要は、その街に行くという概念、まあもしくは国に行くという概念じゃなくて、見たいなら来てくれっていう概念ですよね。
うん、うん、だからそれは結構。まあ、
シルク・ド・ソレイユモデルって本当そうですね。
そうそうそう。だからやっぱり、それこそ、やっぱモメント・ファクトリーとか、もうね、斉藤さん言ったみたいに結構、それこそシルク・ド・ソレイユのファウンダーがやったパーティーで VJ やってくれみたいなのが確か最初だっていうふうに俺、モメントファクトリーインタビューした時やっぱり言ってたんで、
うん、
だからモントリオールのその界隈ですよね。で、やっぱなんかモメントファクトリーとか見て、最近どうなっちゃった？あんま名前聞かなくなっちゃったけど。
まあでもやってると思いますよ。日本にも法人作ってた場合あると思うので。
は
い。
そっかそっか、うん。それでまたもう一個のコンテクストとしてあるかなと思ったの。それこそまさにモーメントファクトリーっぽい話なんですけど、やっぱプロジェクションマッピングのブームっていうか、それをどういうふうに一種のメガエンターテインメント空間の中で、その使っていくかっていうチャレンジっていうのは結構あったような気がしてて、で、その中でやっぱモーメントファクトリー、ほらもう名前が売れてあっという間にほらスーパーボールの 演出やるまで、はい、やるみたいなことになったじゃないですか。うん、で、それが多分2007だ、16、17年かな、
うん。そうですね。
で、まあ、そこ、一つの結構流れとしてあって、まあ、ほら、斉藤さんの方がもちろん詳しいと思うけど、プロジェクションマッピングって言うとさ、俺なんかはさ、やっぱりもう最高傑作の一つって言ったら、アモントビンのアイサムってやつだと思うんだけど。いやー、
すごかったっすね。
あれ、よかったよね。
多分一発目こちらだと思うんですけどね。
こちらだったか。
確かこちらだったような気がしますよね。
で、まああれとかはツアーやって日本にも来たしさ。
来ました。
で、一応ビートインクが備えやったんだよね。で、それで確か来たんだと思うけど、はい、まああれツアーで動かしたのはすげえなとかって思うんだけどさ。
あのアモントビーのまあプロジェクションのコックピットみたいになってて、
グリッドがね、
グリッドがあのキューブみたいに
はなってて、
で、多分その前にダフトパンク先輩が あの三角形の LED に囲まれたこうピラミッドが出てくるみたいなのもあって、だけどなんかあれってやっぱまあツアーベースで作られたシステムじゃないですか。
そうだね。そうそうそう。
なんだけど今回のスフィアみたいのはちょっとレベルが違いますよね。
だから組めちゃうわけじゃない。うん、そう。
ちなみに今チケット見たら結構安くて。一番安いので140ドルだ。
140ドル。
これが一番その、あのすり鉢状の一番上ですね。
なるほど。
で、下が500ドル。で、VIP が600ドル。まあ、10万ぐらいですかね。
チケット代でしょ。
うん。いや、だけど、ライブエンターテインメントで、ちょっと僕もぶっ壊れてるかもしれないですけど。
いや、まず、
だってニューヨークヤンキースも、あれ、まあ、ダイナミックプライシングで決まってますけど、一番最後の最後に入って、一番後ろの、しかも席もなくてカウンターで250ドルしますからね。
嘘？
そうですよ。ヤンキースタジアムってめちゃくちゃ高くて、だから、このシーティング。
もう外野席にどうでもいいとこ500円みたいな話もないのか。ないよね。
そういうのはちょっと、あのもうだいぶ前の、あの、まだ、あの、日本ハムファイターズがまだ、
とか川崎球場があった頃にいた頃
そうそうそうそう。あの話なんで。いや、でも、ほとんど多分、そのスポーツもめちゃくちゃ高いし、ライブエンターテインメントで、マディソンスクエアでもめちゃくちゃ高いし、はい。だからそう考えると、まあいいプライスゾーンなんじゃないですかね。
そうでしょ。でもそんな感じだろうなっていう風な気はするのね。で、それ別に普通に、ではまあ払える客だよねっていう風な話、うん。で、そうそう、だからね、アイサムの話でいくと、アモントビンの、俺、取材に行ったのよ。あのプロジェクションマッピングやったやつの家に。
はいはいはい。え、あれ誰がやったんですか？
ビッグってやつだった。違うな。なんとか。
イギリス人。
違う、アメリカ人で。
アメリカ人。
で、そいつは、その後、名前を目にしたことがあって、それは日本に初めてウルトラってフェスね、はい、来た時に。
お台場。
お台場。で、その時のビジュアルのディレクターにそいつがなってた。
あ、じゃあそっち系の、EDM 系の。
に行ったんだみたいな。いや、てか、でもそれって、その、結構へえって思っちゃったわけね。だから、アイさんの時はすげえやっぱまだ実験的ななんかでさ、あれどういうふうに資金集めたのか、俺、忍者が金持ってたのか、忍者チューンが。通常の工業モデルの中で、まあ、あれさせたっていう話でしょ。で、それででも、それこそ、そういうプロジェクションマッピングとかっていうのを仕切ってたやつっていうのが、それこそウルトラ、のディレクターになってる。まあ、それは、ある意味、出世っちゃ出世だし、そういうものがどういう空間で使われていくようになったかっていうことの一個の指針にはなるなと思って、で、あ、なるほど、こういう風になってくんだ、みたいな。その当時から、例えば、ハイネケンの案件で、なんか、イベントでプロジェクションマッピングやるとか、そういう仕事結構あるよとかって言ってたような気はするんだけど、基本的にやっぱ初期の、そのアンティ VJ とかさがやってた作品とか、あるいはダグエイケン、
ダグエイ
ケンがやってた、はい、その結構屋外のプロジェクションマッピングの巨大な案件とかって、それが多分2012年だったと思うんだけど、うん、なんかそういうものっていうのは結構まあアートっぽいものとしてさ、それなりにもちろん資金は必要なんだけど、ね、なんかそういうものとしてあったのが、どんどんどんどん基本的に商業化していくっていうか、その大きいバジェットの興行みたいな、だからウルトラみたいなところに、こう吸収されていくっていうか、どんどんどんどん遠用されていくみたいな流れっていうのがあって、で、その延長線上に、さらにだからスフィアみたいなものっていうのはあるっていうふうにも言えなくはないかなっていうふうな気はして、だからそういう意味で言うと、なんかこの間、斉藤さんとか、ライゾマティクスとか、チームラボとか、そういうところが作ってきたような流れっていうのがさ、ちょっと、ボカーンと。
うん、多分今違うレベルでの成長を僕はしてるような気がしていて、うん、 まあ、あのよくメディアアートの文脈だと、この前もアルスエレクトロニカのそのチームとも話してたんですけど、一番最初はメディアアートでアート的な実験があって、まあ、多分プロジェクションマッピングもっと遡ると、あの僕のパートナー真鍋の方が全然詳しいですけど、例えばダムタイプとか、
うん、まあ、
日本だとね、
うん、
そのプロジェクションを使って舞台をどう演出するかみたいなのがあって、でそれが外に出て、で比較的モビリティ性が上がって、で外に出して、まあプロジェクションマッピングのそのテストをいろいろアーティストがやり始めて、でそれがだんだんこうメディアアートっていう名前はちょっとまあ良くも悪くもずっとくっついて回ってますけど、
うん、
本当の意味のピュアなメディアアートのところからだんだん商業化していくっていう系譜は、うん、一番プロジェクションマッピングが分かりやすいですよね、
うん、そうだと思う、うん。そうだと思う。で、その中でやっぱり、まあいろんなジャンルの中に収まるべくして収まっていくっていうところはあるんですけど、で、それの収まり方もさ、結局スーパーボールっていうの演出っていうのはずっと昔からやってるみたいな中でどう使うかっていうふうな話になってたりするわけじゃない、うん。あるいは、いわゆる音楽の中で使う場合も、今までの興行の、いわゆる巡業モデルの中でどう使うかっていうような話になってるわけじゃないですか。
うん、
でそれが多分結構そのスフィアみたいなもののありようっていうのはそれ多分ガラッと変える可能性があるなっていうふうな、つまりそれビジネスモデルが変わるっていうふうな感じはするんですよね。だからそれはな、だから意外とやっぱでもさっきから言ってみたいにシルク・ド・ソレイユっていうのが実はなんかでかいインスピレーションになってるっていうふ
う
な感じはなんかするはするんですよね。
ちなみにシルク・ド・ソレイユってもう一回再建したんでしたっけ？コロナで一回あれですよね、解散しましたよね。
あ、そうか。あとやっぱりその映画業界の中でもその劇場ってものをどうするかっていう風な問題っていうのがね、ずっと実は議論、あ、特にコロナの中では議論されてて、アメリカってさ、なんだっけな、パラマウント法っていうのがあって、映画の制作会社が劇場を持っちゃいけないっていう法律があったんですよ。
はい。
で、それがね、確かね、この数年の間に変わったの。なので、ネットフリックスとかが、ほら、どっか、ハリウッドの有名な古い劇場を買ったんですよ。
はい。
で、それがようやく可能になったんですよ。なので、結局、例えば普通に考えられることってさ、なんでそれないのかが、俺結構ずっと不思議なんだけど、ディズニーって自分の劇場持ってたらいいじゃないですか。
そうですよね。
だから、今度はだから、ディズニーってテーマパークっていう概念を作った人たちじゃないですか。うん、で、そのテーマパークっていうのは、まあ基本的にテーマパークのビジネスモデルっていうのがあるわけじゃないですか。で、まあ巨大なパークだから、五大都市に一個ずつ作るみたいなもんでもないわけですよ。日本に、うん、てかアジアに2個ありゃいいみたいな話。だから東京と上海にありゃいいよねみたいなぐらいの話じゃないですか。ヨーロッパに1個ありゃいいみたいな話で作ってるモデル。で、一方でさ、例えばさ、ポケモンセンターみたいなのあるじゃないですか。
うん、
ああいうものってすげえちっちゃいんだけど、で、ポケモンセンターってどれぐらいあるのか俺あんま知らないけど、多分あちこちあるでしょ？
めちゃくちゃあります。
あるでしょ、
はい、
で、あれっつうのはもうだから、つってセンターっつって別に。
まあ、グッズショップですかね。
グッズショップなんだけど、
はい、
で、その間、こっちにディズニーランドがあって、こっちにポケモンセンターがあって、その間って、もう無数のグラデーションがあり得るわけじゃない。で、俺前から思ってたのは、で、それパラマウント法っていうのがあるんだっていうのは知ったからあれだったんだけど、その、例えばピクサーとかってさ、自前で劇場持ったらもういいわけですよ。
うん、
で、今週はもうずっとカーズやってますみたいな話でさ、もう疲れたサラリーマンが今日はカーズ見ようっつってさ、夜みたいな話で全然あっておかしくないじゃないですか。で、月一でグッズ買えれば、ここ子供何度でも連れていけるわけですよ。
いや、そうなんですよ。僕、ちょっとま、これ第3話に話しますけど、商業施設の再生と、日本の商業施設の要はダメになったところの再生と、うん、その話がめちゃくちゃ密接に関わってるんですよ。
じゃあ
今なんかすごい分かった。
そうでしょ？
はい。
じゃあそれ次。
はい。
はい。
というわけで、
はい。2話はここまで。
ありがとうございました。
ありがとうございます。